ありがとう、作家の本田健です。今回のテーマは直感コンサルタントリン・ロビンソンさんから学んだことというテーマでお伝えしたいと思います。リン・ロビンソンさんは世界的に有名な直感コンサルタント、日本でいうとちょっと霊能師のような感じのお仕事をされてるんですが、その大企業のエグゼクティブとか、あるいはハリウッドとかそういうセレブの方とか、そういうトップクライアントをお持ちで、その人たちがですね、その例えばこの映画を、その役を受けるかどうかとか、あとは大きなスーパーマーケットの将来出店するときに10個ぐらい都市が出てきて、どれに出店したらいいのかっていうのを直感で決める手伝いをしたりとか、もちろんそれだけで決めるんじゃなくて、そこからいろんなマーケットリサーチとかをして最終的にどこに出店するのか決めるとか、結構そういうのアメリカのこう経営者の方たちもこうナーバスになって、最終的にデータが同じならどっちにするのかはそういう直感で決めたりとかするようです。そういうお手伝いされてもう30年40年ぐらいかなされてでですね、あともっとかもしれません。僕が最初にお会いしたのはもうほぼほぼ20年ぐらい前で、ボストンに行った時にですね、あの時は日本語で書かれてた本ですねを読んで、うわーこの著者に会いたいなと思って、ロバート清崎さんとかもそうですけど、そんなにね、絶対会いたいって思う著者の人って僕は少ないんですけど、この人会いたいなって。で、アメリカに住んでるわけだから。アラスカとかハワイならともかく、大体6時間ぐらい飛行機で飛べば、どこでも会えるわけじゃないですか。直感セッションもやってるっていうから、ぜひ受けてみたいと思って調べてみたら、なんと、うちからですね、30分ぐらいのところに、オフィスがあるってことが分かったんですよ。で、ゲーってアメリカで30分って言っても、日本で言うと一駅とか同じ町内みたいな感覚ですからね。それで連絡して、で、そして親しくなったんです。で、面白いのがそこからちょこちょこいろんなとこで会うんですよ。近所のスーパーで会って、わー、リーンって言って、そこから家族ぐるみで付き合うのになったんですが、それの面白かったのが、それで親しくなって自宅に呼んで、ご飯とか食べ始めたら、なんと自宅はうちから15分だったという、実はすごく近所さんだったんですよね。なので、スーパーなんかで会うっていうことがありました。そういう出会いだったんですけど、最初のセッションはもっとびっくりする感じで、その僕はわざと汚い格好で彼女のセッションルームに行って、名前と電話番号しか言ってないんですよ。県本だって書いてるから、名前から日本人か日系人かみたいに思ってたと思うんですけど、で、それで僕は今ちょっと将来のことで悩んでまして、将来の可能性について見ていただけませんかっていうふうにしたら、パッと目を閉じて、あなたはたくさんの人の前で喋ってる。本がたくさん見えます。とかって言われて、もう僕はもう目がパチパチですよ。それしか言ってないのに。で、それで、たくさんの人たちの前で、で、それで、ブラックリムジンが来て、あなたは VIP のそのレッドカーペットで、なんか表彰式みたいなとこ行ってるとか、そんな感じのこと言われたんですよね。でもすごいびっくりして。で、僕はわーってなってたら、パッと彼女が目を開けて、じっと睨んでニコッとして、で、今、あなたは今何をやってんの?って言われて、いや、そこまでじゃないですけど、似たようなことやってます。って言って、あなた私を騙そうとしたらね、騙されないわよ。キラキラキラと笑われて。で、もうあまりのその直感能力の凄さにびっくりしたんですけど、それから個人的にもですね、直感について、なんとなく僕直感肌だったと思ったんですけど、直感を体系的に教えることができまして、それから日本にも2回、お呼びしてですね、一緒にセミナーをやったり、あるいは新幹線の中でダラダラ喋りながら直感についてどうだああだっていうのを教えてもらいました。で、その直感について僕はすごい誤解してたことがいっぱいあって、直感ってそんなもんだったのかってもう毎回毎回彼女と話すたびに目から鱗で、で、定期的にセッションも2年に1回ぐらい受けてるのかな。その時に英語で本を書こうと思ってるんだけどとか、あるいはこういうことやろうと思ってるんだけどって言ってパッと目を開けて、それはすごくうまくいくと思って。で、彼女は全くネガティブなこと言わないんですよ。そういう霊能師とか直感能力者の人っていうのは、怖いこと言うことが多いんですけど、それをですね、優しく包むというか、そういうふうな感じのことをしてくださる。そんな方です。で、彼女からですね、直感を体系的にこう教えてもらったり、あるいは一緒にセミナーをやりましたので、今日はリン・ロビンソンさんから学んだ5つのことっていうテーマでお話したいと思います。1つ目、直感の声を聞く。これはね、最初からちょっとハードル高いかもしれませんけど、実はですね、いろんな声が皆さんのところにしてるはずなんですよ。例えば誰かと付き合おうという時に、あの人をやめといた方がいいかなって思ったことってありませんか?でもすごく可愛かったりとかかっこよかったりとかして、ついつい付き合ってしまって、後ですごい大変な目に遭う。 投資をしようかなと思って、いや、なんかこれ嫌な感じがするなと思ったけど投資してしまう。あるいは、なんか就職先で、あれ転職先で、なんかどうなんだろうなって、実は直感的になんかキャッチしてたんだけど、まあ、それでもですね、直感に従わずに、そういうところを選んでドツボにはまる。結構ありますよね。まあ、そういう意味では、その直感の声を聞く。これをぜひ習慣づけるのをお勧めします。さあ、そして2番目は、直感は五感でやってくるってことですね。まあ、直感って皆さんどういうイメージですか？なんかイメージがパッと見える人もいれば、なんかこう音として聞こえる人もいれば、匂いで感じる人もいるんですよね。で、リンさんはですね、その直感は五感でやってくるっていう話をするんです。例えば一番多いのはビジュアルで、イメージで見るってことですよね。皆さんもどっかレストランに行ったりとか、どっか観光地に行った時に、あ、なんか来たことある感じがする。デジャブって聞いたことありますか？このデジャブの感覚っていうのは実は直感的にもう実はその場所に行っている未来を予知して、それが自分の記憶の中に残っていて、あ、なんか来たことあるっていうこのデジャブ的な感覚を引き起こすと言われてるんですけども、まあそういう形で直感で見える人もいますよね。例えば僕の周りの友人でベストセラー作家になった人っていうのは、なんかベストセラー作家になれる気がしてたっていうふうに言います。以前、上場企業のオーナー10人ぐらいと同じテーブルでご飯食べたことあったんですね。で、もうそうそうたるメンバーです。皆さんも知ってらっしゃるような、こう、有名な上場企業の社長さんたちに、ちょっと、作家なんでいろいろ聞いていいですか？って言って、あ、いいですよ。って言って皆さんに協力いただいて、その、ちょっとじゃあ、いくつか質問させてくださいって。小さい頃から自分は金持ちになれると思ってた人って言ったらみんな手を挙げて、なんか自分が会社やったらうまくいくと思ってた人って手を挙げて、自分はなんかすごく成功するなっていうのを一回も疑ったことない人ってみんな手を挙げたんですよね。なので、まあそうやって、もうずっとなんか自分は幸せな結婚ができるとか、あるいはベストセラー作家になるとか、そういうふうなビジョンで直感を受け取るっていうタイプの人がいます。2番目のタイプの人っていうのは聴覚です。これは僕のメンターのジョン・グレイさんが奥さんと最初に出会った時、こう、共感のベルみたいなのが幻聴で聞こえたそうなんですよ。カンカン、カンカン、カカンってあるじゃないですか、ヨーロッパの。あれがカンカンカンカン、カンカンカンカンってもうすごい美しい。ハーモニーで聞こえたそうなんです。まあそういうふうな感じのことを聞く人もいれば、例えばおじいちゃんの声で OK じゃっていうのが来たりとか、あるいは小さい男の子の声でダメだよっていうの声が聞こえる人がいるそうです。僕はあんまりそういうの聞いたことないんですけど、音で聞く人って結構いるんですよね。3番目は嗅覚。なんかいい香りがするというよりはなんか臭いな。なんかあいつは臭いなとかって刑事が言うじゃないですか。あれはやっぱり匂いとして感じてるってことなんです。実際になんか僕の経営者仲間で投資家がいるんですけど、企業のね、その投資計画書とか来たら、こうやって匂いを嗅ぐんですよ。で、そして、あかん、これ、とか、あ、なんかこれバラの香りがするとか、そういうので判断してる人はいます。さあ、そして次4番目。4番目は、触覚です。触覚っていうのは、例えばゾクゾクするとか、なんか背骨が嫌な感じがした。全身が悪感がした。あるいはワクワクしてなんかこうほてったとか。これは触覚なんですよね。鳥肌が立つ。嫌な時も鳥肌が立つ人もいれば、なんかのこと聞いた感じ、わ、なんかすごいいい感じがする。怖ってなったり、もうワクワクしてしまったり。こういうふうな人は多いと思います。最後に、これはですね、味覚。味覚の人も実はいるんですよね。なんか苦い感じがする。甘い感じがする。これによって判断する人はいます。まあそういった意味でですね、直感っていうのはこういう五感を通してやってくるってことをぜひ知ってください。で、第6感って言いますよね。これも実はあるんですよね。なんか知ってた。例えば、あ、私この人と結婚することを知ってたっていう、そういうふうな感じのことを言う人もいるし、なんかそういうふうになる気がしてた。うまくいくような気がしてた。うまくいかないような気がしてた。これも直感なんだと思います。なのでこの直感はですね、まあ第6感も含めて、実はカーナビゲーションみたいに電波をやってきてんですよ。要はそのスイッチを押すか押さないかだと思います。3番目、直感で決める。何事もですね、もう2秒で決めちゃう。イエスかノーか。ギリシャ今度行くってこと言われたんですけど、行くっていうふうに決めたら、はい。違うと思ったら、ノーっていう。まあそういうふうなのを決めとくとですね、実は3時間悩んだり、一晩考えても答えて出ないんですよね。なのでもう直感で2秒で決める。そうするとすごく楽です。なのでレストランのメニューも、誰と付き合うのか。例えば皆さん、会社の経営者だったら、このプロジェクトやるのかやらないのか、この人たちに発注するのかしないのか、こういったことをどんどんどんどん決めていかないと、人生はどんどん遅くなってしまいます。さあ、そして4番目。 いつも守られてる、導かれてる、こういう感覚を持てるかどうか、これが直感の使い方だと思います。どんなことがあっても自分はどっちに行っても、右に行っても左に行ってもまあなるようになるさ。どっち行っても楽しいけど、こっちの方が楽しいかな、あっちの方がワクワクするかな、こういう感覚で決めると、あなたはどんなことをやってもうまくいくようになります。ほとんどの人たちはこっちが正しいんだろうか、それともこっちが正しいんだろうか思うからですね、悩むんですよね。僕の大学の先輩で、将来ですね、就職するかどうかっていうのを、こう二つの会社の入社案内というかパンフレット持ってきて、僕の当時のアパートに来たんですよ。お酒持って、僕お酒飲まないから本当はやめてほしかったんだけど、先輩が飲みながら、お前どっちがいいと思うって説明していいか、こっちは福利厚生がどうなの、でこっちは財閥系でって言うから、もうめんどくさくなって、もうどっちでもいいんじゃないですか、同じ銀行でどっちもすごいじゃないですかって言ったら、ものすごいキレられて、お前な、人の人生どう考えてんだって怒られて、そしてですね、あ、すいませんでしたって、もう結局また僕もフラフラになりながら聞かされた覚えがあるんです。で、その先輩が悩んでたのは、三井銀行に行くべきなのか、住友銀行に行くべきなのかってことなんですよ。で、しばらくして、新聞の一面見たら、三井住友銀行誕生って書いてあって、もう僕の新聞もガーッともう丸めて、あの番返してくれって、結局、あの先輩、三井銀行に行っても住友銀行に行っても一緒やんかってもうね、なんか言いたかったです。で面白いのは、どっちに先輩が言ったのかも忘れてしまったという、ひどい話なんですが、小野さん聞いてますか？まあそういう意味で、その先輩は結局あんだけ悩んで、多分僕だけじゃなくていろんな人たち捕まえて喋ってたと思うんですけど、まあどっちも一緒ってことですよね。さあ、そして5番目。リンさんから学んだのは、どんな道を選んでも、それが幸せにつながっていく、そういう感覚ですね。リンさんは決してネガティブなことを言わないんです。僕も今まで、日本人枠っていうのを毎月お願いしてて、まあ数枠なんですけども、日本人で直感のセッションに興味がある人、申し訳ないけど、受け付けてくれないかっていうので、もう何ヶ月待ちなんですけど、僕の紹介でそういうセッションの枠を作ってもらってるんですよね。で、その人たちがいつも僕にお礼のメールをくれるんですよ。もう本当にこうワクワクして、言われたこと当たってたし、未来は大丈夫だっていう確信を持ちましたっていうメールが多かったんですけど、まあそれで何年後かにですね、またそういった人たちからメールが来て、あの時言っていただいたことがもうどんどん実現して、結婚もして、独立もできましたっていうメールをもらうたびに、いやそうだよねって、右行っても左行っても、とにかくどっちでも幸せになるって決めたら人は幸せになれるんだっていうふうに、今は思ってます。なので、あなたがもし右に行った方がいいか、左に行った方が、ああどっちと思った時は、僕の先輩の三井銀行か住友銀行か一緒やでっていうのを、最後にお伝えしたいと思いました。というわけで、直感を使って楽しく生きるってことですよね。どちらが正しいかとか、当たった外れたこととかじゃなくて、とにかく自分は A で行くと思ったら A で行く、そして、まあ、出たとこ勝負というか、まあ、それでこっち選んだんだから、ここで幸せに楽しく生きる、こういったことを考えてみてください。さっきも話しましたが、リンさんの個人セッションは数枠ですが、日本人向けにも、受け付けてもらってます。英語を話せない方のために通訳の方もちゃんと準備してます。なので、英語に自信がない方、別に心配しないで、日本語で普通に受けられるようにしてます。興味がある方はぜひ概要欄から見てみてください。いずれですね、リンさんをまた日本に招いて直感のセミナーとかやってみたいと思いますけど、それをですね、一回受けたら後の僕の感覚っていうのは、なんかどっちも OK っていうか、オール OK っていう感覚になったっていうのが、僕の中ですごく解放された感じがしますね。なので、ぜひ、まあそういうタイミングがあったらまたお知らせしますので、リンさんの人柄にもね、触れてください。YouTube にいろんな動画をアップしてますので、過去のリンさんの動画も見ていただけたら嬉しいです。ありがとう。作家の本田健でした。いつもご視聴ありがとうございます。もしあなたがお金についてもっと学びたいということであれば、お金の通信コース、令和版というのを用意しています。お金の通信コース、平成版というのを20年前に作ったんですが、これをですね、2万人近い方が受講されています。今回、令和版ということで、新たに新しい時代のお金とどうやって向き合ったらいいのか、何を学べばいいのか、こういったことが学べるようなコースを作っています。無料で学べる1時間15分の動画も用意してますので、ご興味のある方はこちらから見てください。